午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、CA です。2026年7月2日のマス CA カテゴリから、厳選した9本の論文をお届けします。1本目は、総一郎鈴木さんによる、アンオーダー・インターポレーション・イネクオリティ・フォー・ベッセル・ファンクションズ、ベッセル関数に対する次数補完不等式、です。この論文ではベッセル関数における新しい次数補完不等式を提案しています。これまでの古典的な不等式では特定の次数においてうまくバウンズが得られないという課題がありましたが、それを一般化して解決しようという試みです。具体的には第1種と第2種のベッセル関数の線形結合に対して次数に関する1種の補完のような関係があることを証明しています。ここでロンスキアンの高等式やワトソンの公式、ニコルソンの公式といった古典的な道具を巧みに使い、コーシー・シュワルツの不等式を適用して導き出しています。さらに驚くべきは、この純粋な解析的な結果を自由シュレーディンガー方程式に応用している点です。平滑化評価の最適定数について次元を比較した結果を導き出しており、ある次元の最適定数が一つ低い次元の最適定数の最大2倍に収まることを示しました。さらにディラック演算子の平滑化評価との鋭い比較まで行っていて、非常に精緻な議論が展開されています。2本目はタイナラ・ボルゲスさん、ベン・フォスターさん、ユメン・オーさん、エイビン・ドゥルパルソンさん、フランシスコ・ロメロ・アコスタさんによるオンボリュームベクターズ・デターミネット・バイ・ハイパーグラフズ・インシン・サブセッツ・オブ・ユークリディーン・スペース、ユークリッド空間の薄い部分集合におけるハイパーグラフによって決定されるタイズミベクトルについてです。この研究は点と点の距離を考える有名なファルコナーの距離問題をより複雑な図形へと広げたものです。具体的には複数の点で構成される単体の体積や三角形の面積に注目しています。ある集合がどれくらいの次元を持っていれば、そこから作られる体積の集まりが正の速度を持つかという境界線を突き止めるのが目的です。アプローチが2通りあるのが面白いですね。一つは高次元空間向けのヤコビアン法です。ヘロンの公式を使って辺の長さから面積への変換をヤコビアン行列で解析しています。これにより車輪型や魚型のグラフ、さらには四面体のような複雑な構成でも次元の式位置を導き出しました。もう一つは平面上の三角形に特化した遮影法です。ある2点を固定したとき、三角形の面積は3点目の高さに比例することを利用して直交遮影の問題に落とし込んでいます。これにより頂点や辺でつながった三角形の鎖について非常に精緻な結果を得ることができました。単なる計算だけでなく構造的な合成理論とも結びついた予想を立てている点に研究者の強い探究心が現れています。この手法をさらに高次元の単体へ広げられることを示した点も、今後の展開がとても楽しみな成果でした。3本目は、ルーズ・ベガラクロさん、ニコラス・S・ウィッテさんによる、The 2JK&J から 2K/ オーサガナル・ポリノミオルズ・オン・ザ・ユニット・サークル、ファーザー・プロパティ&リーマン・ヒルベルト・チャラクタリゼーションズ、単位円上の 2J-K 及び J-2K 層直交多項式、さらなる性質とリーマン・ヒルベルト特性付けです。この論文では単位円上における特殊な層直交多項式系の理論を深く掘り下げています。特に通常のトープリッツ行列のような構造ではなく、あえて斜めにずらしたモーメント構造を持つシステムに注目しているのが面白いところです。このアプローチはランダム行列モデルにおいて特性多項式の同関数のモーメントを調べる際に必要になるため、非常に実用的な動機に基づいています。研究の核心となるのはリーマン・ヒルベルト問題を用いた特性付けです。 通常の直交多項式では 2×2 の行列で十分ですが、この斜めの構造を扱うにはより大きな行列が必要になります。また標準的な3項全化式が使えないため、4項全化式を導き出している点にこの問題特有の複雑さと粘り強さを感じます。さらにクリストッフェル・ダルブー公式を扱いやすい形式に書き直すなど、全近解析に向けた盤石な基礎を築いています。これにより化石分系やランダム行列論への応用が大きく前進することでしょう。4本目はムオドンホンさんとチョンウェイリャンさんとチュンエンシェンさんによるオンザパーズシュラッグオーサガナルプロジェクションプロブレム&カケヤタイプ SETS ペレスシュラグの直交遮影問題とカケヤ型集合についてです。この論文ではある集合を部分空間に遮影したときに、その結果として得られる図形が内部を持つか、つまり中身が詰まった領域を含むかという問題に取り組んでいます。これまで1次元の直線への遮影についてはある程度の基準が分かっていましたが、より高次元の平面への遮影については正解となる敷地がはっきりしていませんでした。まず著者たちは有限体という微散的な世界でこの問題を考えました。ここでは多項式法という強力な武器を使い、欠けや集合のような特殊な構造との関係を解き明かしています。その結果、遮影が完全に空間を覆い尽くすために必要な集合の大きさについて、これ以上ない完璧な境界線を導き出しました。この鮮やかな解決策には数学的な快感を覚えますね。さらにこの知見を現実のユークリッド空間にも広げようと試みています。調和解析やリトルウッドパレイ理論を駆使して3次元空間における遮影の条件などを改善しました。有限体での結果をそのまま適用できない難しさがあるものの、新しい予想を立てることで今後の研究に大きな方向性を示してくれました。5本目はイシャン・ジョシさんによるアレカレンス・ベースド・スマチオン・メソッド4ウルトララピッド・ダイバージェント・シリーズ&レナーマロン・タイプ・エクスパンションズ超急速発散級数とレノマロン型展開のための全化式に基づく和法です。この論文では連続的な積分変換に頼らず、数次の非同時全化式を用いた新しい級数の和の定義 C サメーションを提案しています。これまでのボレル和のような手法は発散の速度に合わせてカーネルを調整する必要がありましたが、この手法は離散的なアプローチを取るため非常に幅広い発散スケールを統一的に扱えるのがすごいところです。具体的には全化式の解に現れる曖昧さを正規化された裾と呼ばれる概念で切り分け、そこから有限部分を抽出することで一時的な値を定めています。これにより解状よりもはるかに早く発散する超急速級数やボレル変換した際に正の未熟状に極を持つレノマロン型の展開にも対応しています。特に外部から輪郭の指定をしなくても自然にコーシーの主値が得られるという点は計算上の手間を省く非常に実用的なアプローチだと感じます。最終的にこの手法が従来のボレル・ラプラス和と整合的であることも証明されており、全化式の裾の全近構造に注目した非常に洗練された枠組みになっています。6本目はフランシスコ・ゴンカルベスさんとトゥオマス・オイカリさんによるバウンズ・フォー・ザ・マキシマル・アンドリース・ポテンシャル・オペレーターズ・ウィズ・バリアブル・フラクショナリティ可変分数時における極大演算子とリース電位演算子の融解性です。この論文では分数時の値が一定ではなく関数によって変化するという非常に挑戦的な設定での演算子について研究しています。通常この分野では対数ヘルダー連続性という条件がよく使われますが、著者たちはあえてそこから脱却し、より定量的な条件で融解性を証明しようとしています。特に面白いのが、可変スパース性という新しい概念を導入して、複雑な演算子を扱いやすいスパース演算子で抑え込む手法です。これにより、入力と出力、 そして分数時の3つの指数がどのように相互作用するかをムッケンハウプト型の条件で鮮やかに記述することに成功しています。またリース電位演算子の解析においてパッキング条件を用いてスケールごとの和を制御するアプローチは非常に緻密な計算がなされており感心してしまいます。最終的にこれらを可変指数も例空間まで拡張し従来の定性的な仮定よりも柔軟な枠組みを構築しました。理論的な厳密さと実用的な柔軟性を両立させた見事な構成の論文です。7本目はアルプテ・キン・カン・ゴクサンさんとイグナシオ・ウリアルテ・トゥエロさんによるワンシッティド・メジアン・ポーラス・ SETS& ワンシッティド・マッケンハウプト・ディスタンス・ファンクションズ片側中央地多項質集合と片側マッケンホープト距離関数です。この論文では実数直線上の部分集合に対して片側中央値多項質という新しい概念を導入しています。目的はある集合への距離を重みとした関数が片側マッケンホープト類という特別なクラスに属するための幾何学的な条件を突き止めることです。実はこの問題は指数が1の場合については基地だったのですが1より大きい場合には従来の手法が通用せずずっと未解決のままでした。そこで著者たちは平均ではなく中央値に基づいた理論を構築するという非常に鋭いアプローチを取りました。特に片側の中央値差が有快な加速関数に対するジョン・ニレンバーグ不等式を証明した点が技術的なハイライトといえます。結果として距離重みが片側マッケンホープト類に属することはその集合が右中央値多項質であることと同値であると証明されました。さらにこの新しい条件が既存の弱多項質などの概念よりもずっと緩やかで汎用性が高いことを具体例で示しています。解析的な重みの条件を集合の穴の開き具合という幾何学的な性質できれいに言い切った点に心地よい快感がありますね。8本目はマス .co からのクロス投稿でグオドンホンさんとチョンウェイリャンさん、チュンエンシェンさんによるパーズ・シュラックズノネンプティインテリアプロブレム&アシフティドプロダクトバリアント4プロダクト SETS ペレス・シュラグの空でない内部問題と積集合に対するシフト積編集です。この論文では有限体におけるペレス・シュラグ問題というある集合を線形写像で飛ばしたときにその像が空間全体を覆い尽くす条件について研究しています。特に注目しているのが積集合という構造です。一般的な集合の場合よりも積集合という構造があるおかげでより低い密度であっても全体を覆うことができるというかなりお得な結果を導き出しています。二次元の場合は密度の半分弱で十分であること、そしてより高次元ではまず補集合が小さい中間的な和集合を作りそこから直積の入射評価を用いて残りの要素を埋めるという非常に巧妙な戦略が取られています。さらに線形写像だけでなくシフト積写像という新しいアプローチを導入しこれでも同様の被覆特性が得られることを証明しました。またユークリッド空間における類推としてハウスドルフ次元が十分に大きいボレル集合のシフト積が空でない下位区間を含むことも示しています。構造的な性質が結果をここまで劇的に改善させるというのは非常にエキサイティングな発見だと思います。最後はスタッド ML からのクロス投稿でコンスタンティン・ヘーベルさんとヘルムート・ベルクシャイさんによるファンクション・カンティング・セオリー・フォーロー・ディメンショナル・データ・ストラクチャーズ低次元データ構造のための関数係数理論です。ディープラーニングがなぜあんなにうまく分類や回帰ができるのか、その理由は現実世界のデータが見た目は高次元でも実は低次元な構造を持っているからだと言われていますよね。この論文ではそんな低次元データに対する日分類の数学的な枠組みをカバーさんが1965年に提唱した関数係数理論に基づいて構築しています。 もともとのカバーさんの理論はデータが一般の位置にあるという前提に立っていたため、データの背後にある構造が見えていませんでした。そこがもったいないところですよね。そこで著者たちはデータの低次元性を考慮するようにこの前提を洗練させ、データ構造を反映した二分係数を導き出しました。さらにカバーさんの分離能力に関する議論を拡張しています。データの構造が学習モデルの能力にどう影響するかを数学的に明らかにしようとする非常に実用的で鋭いアプローチだと思います。ということでございまして、今日はベッセル関数からリーマンヒルベルト問題、ファルコナーの距離問題、テレスシュラグの直行遮影問題、そしてボレルワやマッケンホープトルイまで数学の奥深い世界を存分に堪能しました。どのトピックも非常に刺激的で知的な興奮に満ちた時間となりましたね。それではまた次回もお楽しみください。